アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。6月の、12日の木曜日、の配信でございます。浅田渉と申します。ですね、アークオーディオ、毎週火曜日と木曜日お届けしてるわけなんですけども、毎週木曜日はですね、3つのコーナーございます。1つは、アートボイスコラムのコーナー、そして、もう1つは、関西在住若手アーティストによる、この番組のために特別に作っていただいたオーディオ作品のコーナー、そして、関西週末イベント情報の、3つですね、お届けしてまいりたいと思います。まず、今月6月、ですけども、5月、6月、7月と、アート、ボイスレビュー、コラムの方ですね、普通芸術家山本あくびさんに、担当していただいております。山本あくびさんによるアートレビューコラム、見届け、をまず聞いていただいてですね、その次に今回は、オーディオ作品を担当していただいていますのは、大阪を中心にですね、東京、関西、さまざまなところで、バンドやらずぶったくり、そして漫画家として、そして最近映画監督としても、様々な展開を見せている北岡秀樹さん、という方に、やらずぶったくりの楽曲を中心にラジオドラマを作っていただいてます。そして最後には週末イベント情報の、お知らせをいたします。まずは山本あくびさんの、アートレビューコラム見届けお聞きください。どうぞ。
ダメですよ、浅田さん。あれはダメです。ダメですよ、浅田さん。ダメです。あれはダメです。ということで、こんにちは、こんばんは、おはようございます。山本と申します。何がダメだったのかと言いますと、まあ、浅田さんがダメだったんですけれども、もう少し具体的に言えばですね、先日6月7日にですね、浅田渉さん、大和川レコードさんですね、と、米子忠さんの、がお二方が組まれたあのパフォーマンス、どんなパフォーマンスかというと、音楽を中心とした映像空間会話テキストによるライブインスタレーションなるものがですね、あったんで、浅田さんからお誘いいただきまして、中津はパンタロンという非常におっされな、ギャラリーへちょっとお邪魔した次第でございます。で、1時間30分にわたるですね、そのパフォーマンス作品を、見たんですけれども、いや、これが本当にダメでございました。これはもうダメです。いけません。本当にいけません。ということで、そのダメっぷりをですね、今からお話ししたいと思うんですけれども、ただやっぱこれは難しいですね。まあ今までのご紹介させていただいた作品もそうなんですけれども、なかなか当然ですけど作品の内容を伝えることそれ自体がまあ難しくですですね。で、しかもそれがちょっとダメというまあ僕自身の感想となるとですね、やっぱりまあ非してはネガティブなものですから、ある種の責任は当然必要なんですけれども、まあ内容をまあ必要な分だけご説明した上で、でそれに対してまあ良くないっていう意見を書き加えるっていうことは、これはちょっと非常に難しいと思うんです。で、本当に、面白くなかった、ダメだと思った箇所が、まあ多分36箇所ぐらいは余裕であったんですけれども、でもいざそれをここで説明しようとなったときに、非常に難しいなと思うわけです。それなりのその36箇所ぐらいに責任を負うて、内容説明を加えた上でご説明するのは。で、本当にいろいろ感じたことはあったんですけれども、まあなるべくこう、これは本当に客観的にダメだろうという点のみを、ちょっと、内容説明を含んだ上でご説明したいと思います。このパフォーマンスをこう一言で、象徴する言葉は多分酢だと思いますね。酢というのは飲んで柔らかくなるお寿司に使う酢ではなくてですね、素朴の層でございますね。元でございます。音楽を中心とした映像空間会話テキストってなると、こう何かなんていうかですね、モチーフに埋められたある種の体の及びつかない空間、非常に日常の及びつかない空間というのを、まあ、なんとなくイメージしてしまうわけなんですけれども、まあ、まだイメージしかつ魅力を感じてしまうわけなんですけれども、まあ、そこにはまあいろんな日用品とともに、浅田さんとあるいは米子さんっていう二人がですね、そこにいてですね、で二人がそこで会話をしですね、まあ、進行していくわけなんです。 なんで今回そういう携帯を取られたのか、まあ、二方のね、オスの、会話を断片的に記事統合したところによるとですね、まあ、二方とも、一ヶ月ぐらい、二ヶ月ぐらい前から、このパフォーマンスに対して何をするかということで、まあ、何度も何度も話を行われた末にですね、でも、なんていうんですか、そこに、米子さんの、がたまになんかお話、ストーリー、物語っていう言葉で、説明されてたんですけれども、まあ、数すぎて、はっきり言って何を言ってるのか全然わからなかったんですが、まあ、そこから勝手に想像するにですね、まあ、いわばパフォーマンスというものの、なんて言うんでしょう、決めつけられた、この通りにこう動き、はい、どうだっていう、米子さんがおっしゃってたのは、何ですかね、物語っていうだけで、その、なんですか、物事を選別、する選択肢というものが限られてしまうみたいな、うんぬんはんぬんというのをですね、まあ、おっしゃってたような気はするんですけれども、まあ、本当に数の話し方やったんで分からなかったんですけれども、まあ、そういうのを逸脱した、本当に二人という人間がいて、二人の素朴な、数の会話があってですね、観客に対しても数で働きかけて、で、まあ、持ちネタっていうのを披露していくという、そういう形態を、まあ、極めて自由な形態を取られてたと、そういうパフォーマンスであったように思います。今申し上げたのは、そのお二方の会話の断片から僕が想像した、このパフォーマンスの基本的なコンセプトなんですけれども、まあ、とかく、まあ、誰が見ても、とにかく、スという二人のですね、がさらけ出されてたパフォーマンスだったと思うんですが、やっぱり、それはダメですね。というのはですね、前提条件として、このパフォーマンスの、いわば、権量、未来、馬代っていうのがですね、未来馬代というか、入場料ですね、が1500円するんですよね。で、僕は1500円のお金を取お支払いして、で、まあ、見させていただくというわけなんですけれども、その1500円の果てに、お二方の、それほど僕は存じ上げないお二方のですね数をさらけ出されてもやっぱりこれはちょっとどうなのと思うわけなんです。極めてまあ実験的なと言えばいいのか、あるいはそのパフォーマンスという前提を何とか覆そうとする、まあ、それゆえに数という結論に至ったっていう、まあ、それだけを聞けば非常に面白くもあるんですが、ただその前提条件の1500円に関してはこれは一切の不問としてるんですよね。その不問プリ、考えてるけれども考えてれてないプリで考えた結果っていうのが考えたでしょっていう感覚がもう僕にはちょっとおぞましくてですね、やっぱりそれは見るに耐えないものでございました。まあ、それがいいんだという人もまあいらっしゃる、あるいはまあ見られてた人の多くが結構そんな感じの雰囲気を持つ雰囲気やったんですけれども、ただまあ確かにそういったものもありといえばありですし、当然芸術表現は何でもかんでもありでございますからやっちまえばいいとは思うんですけれども、ただやっぱり対比用効果というのをとても考えてしまいますね。やっぱり1500円払って、その、まあ、もしかしたら新しいかもしれない、実験的かもしれない何か、でも1500円払って、たとえ実験的じゃなくてもいいから、浅田さんの、あるいは米子さんの普段蓄積されたものを、お二方になって再構成し、まあ、練習し、ガガッと空間に圧縮して、で、ライブパフォーマンスされれば、そっちの方がもう圧倒的にいいですし、そっちの方がすごく見たいですよね。ところが、そういった実験になると、まあ、もしかしたら新しい何かあったかもしれませんが、やっぱりもう対費用効果で考えれば、もう圧倒的に、それはダメなわけでございます。まあ、やっぱそれを楽しめるとしたら、それはすごく貴族の楽しみですね。もうワンピース言うんだったら、もう天竜人の趣味みたいなもんで、それはやっぱり、旗から見てもあまり面白くないなと思いますね。ここで、手前味噌な方向に話を寄せてみればですね、僕も、結構似たようなパフォーマンスというのをやったことがあるんですが、ちなみにその時の入場料というのはマイナス100円でございました。つまり、来た人に100円を払って見てもらうというような形にしておりました。あるいは僕は芝居するときっていうのは今までだいたい無料公演でやってきてるんですけれども、まあそれは無料公演する理由はいくつもあるんですけれども、それはやっぱただ単にまだ自分の劇はお金を払うに値しないと考えてるからなんです。まあお金を取らないっていう方針でやってるとですね、結構周りからなぜか逆に苦情が来てですね、苦情というか物言いが来てですね、まあやっぱそれは甘えじゃないかとか、まあ、お金を値段つけることを回避して自分の作品をこうなんていうんですかね、世間に対する勝負挑んでないんじゃないかみたいな、ただにしておけば何でもね妥協できるからいいやろうっていうような話をねよく言われたりもするんですけれども、でもこのね素の1500円に比せばそっちの方がまあ甘えんじゃねえかと、それあって1500円かよっていう感じですねと僕は思いますです。うだうだうだうだ述べてみましたけれども、ちょっとやっぱり うまく言えないですね。ちょっと難しいなと。ただ、まあ今のを全て要約すれば、1500円取って吸わねえよってことですかね。まあ、でもまあそういえば別に吸うっていうのはすごくありやと思うんですよね。ただなんて言うんでしょう。その何かを疑いつつもどこか疑い切れてないっていう。まあしかもそれがまあ自分の利するところの1500円っていうところに、疑いは絶対及ばさずに、 その中身だけで疑ってみせる、でその結論が素っていうのが、まあやっぱり寒々しいなと僕は考えます。では怒りを込めて、ブリッジ行きましょうか。ぐわーあークオーディオー。僕は普段南森町に住んでおりまして、ここ便利ですね、とてもおすすめの場所なんですけれども、あのというのは、まあ、あるふとですね、日曜の昼下がりあたりにですね、あのあそうだギャラリー回ろうと思った時に、もうそのまま散歩感覚でひょいっとね、周囲にたくさんギャラリーがあるもんですから、あの回れるわけなんです。まあ、一応定番の道順としては、まずあのロイスの店という西天満にある美味しいハヤシライスの店がありましてですね、あそこでちょっと腹ごしらえをして、でそのまま、ギャラリーワークスですとか、それはギルドギャラリーですとかをひょいひょい回っていくという、まあ、なかなか幸せな、日を過ごすことができるんですけれども、でもやっぱり大抵ですね、前半で浅田さんの悪口ばっかり言いましたけれども、基本的に僕自身かもしれないんですが、まあ、いろんな作品を、まあ、演劇を見て、ギャラリーを見て、展示を見てってですね、まあ、クワリクブは、まあ、正直全然面白くないんですよね。本当にクワリクブは面白くないんです。まあ、残りなんだ、一部ですか。残り一部に、まあ、のものすごいものを全て分かって見に行くんですけれども、まあ、大体ギャラリー周りをすると、まあ、結局、今日の一日はロイスの柱がうめかったな、で終わっちゃうんですよね。で、まあ、残念ながら先日もギャラリー周りをしたんですけれども、まあ、ロイスの、その時はオムライスやったんですが、オムライスに勝てるものはなかったですね。残念です。その日何箇所か回ってですね、でもその中で一番うおーと思ったのがですね、多分これがポッドキャストで上がる頃でギリギリ間に合うかなと思うんですけれども、6月14日までですね、ギャラリーワークスで展示されている、北村明さんの、作品なんですけれども、まあ絵画、パッと見絵画で、まあ、平面作品かっていう感じなんですが、でもよく見ると平面作品でもないという、なんて言ったらいいんですかね、絵画を説明するのは非常に難しいんですが、北村さん自身 あのテキストをお借りすれば、まあ、旅は楽しいというふうなことをおっしゃってですね、あのモンマルトルの静かな朝や法隆寺で出会った神木と、まあ、その感動を伝えるために絵を描いているみたいなことを書かれているんですけれども、であのその絵が非常にダイナミックというか力強くですね、あの絵の具自体があの非常に塗り固められて、あの絵自体がすごく立体的にも見えるんですが、いやでもよく見ると絵画、あの絵の具だけが立体的ではなくですね、本当に盛り上がってるんですよね。こういう言い方すれば非常に安易かもしれないんですけれども、あの平面でありながら彫刻になってるんですよね。あれは何なんですかね、なんか素材を塗り固めているのか、あるいは本当に平面から掘り起こしているのか、ちょっと分かんなかったんですけど、まあ、作者さん言い張ったんですよ。僕ちょっとそれ聞くのすごい恥ずかしかったんで、あれやったんですけれども、それは非常に力強くてよかったですし、なんか、まあ、旅の先の絵っていう、そういうモチーフというか、では安易といえばあれなんですけれども、ただそういったメディアについて非常に考えましたし、なんか、すごい表現の奥深さを感じた次第でございます。それじゃあ北村さんの絵の力強さに習ってですね、ブリッジを入れたいと思います。ゴー、これちょっと迷いますね。力強くこう平面でありながら立体的にこうブリッジですか。ゴーオーク、ダメですわ。はいと毎度うだうだやって本当に申し訳ございませんが、でここで唐突に次週の予告をいたしますとですね、僕とある週末に東京へ行きますんで、ちょっとそこでいろんなギャラリーとか見て回りたいと思います。でまたそれを報告できればと思うんですけど、ここでふと気づいたんですけれども、これ関西アート情報ポッドキャストなんですよね。こう東京のことを言いふらして言うものなのかどうか、どうなんでしょう浅田さん。まあともかく行きますんで、いろいろ見て回りたいと思いますです。では、引き続きアークオーディオでお楽しみください。ごわーアークオーディオ、
アークオーディオ。
はい、聞いていただきました山本あくびさんのアート、ボイスコラム、見届け、でございました。はい、というわけでですね、引き続きどんどん行きたいと思います。次のコーナーなんですけども、関西在住の、アーティストによる、オーディオ作品のコーナー。今月のゲストはやらずぶったくりなどで活動されている音楽家で漫画家で映画監督でもある北岡秀樹さん、のラジオドラマでございます。ラジオドラマの中では今回2曲やらずぶったくりの曲を中心に取り上げて、お送りいただいてますので、ぜひお聴きください。約8分ほどの、8分9分ほどの、すいません今ちょっと若干変な声が鳴りましたけども、決して、横に猫がいるなんてことはないです。はい、9分ほどの、作品を、聞いていただきます。それではどうぞ。
どうも、私ロックバンドやってます。やらずぼったくりっていうロックなんですけども、ロックバンドってね、でっかい音なんですよ。でっかい音でライブハウスなどでですね、でっかい音鳴らしてやってるんですけど、でっかい音ばっかりやってますとですね、面白くないですね。でっかいばっかりやったら、じゃあ小さくなりたいと思ってですね、僕アリと友達になりました。そしたらですね、アリと同じ大きさになりまして、持ってるギターもですね、アリと同じ大きさになりました。そのですね、声もメロディーもギターも何もかもですね、アリが、アリの大きさになってですね、私の部屋の中で撮った音源というのがありまして、1曲目が夢から覚めて、それでですね、アリがですね、夜の闇の中で黒光りしたんですよ。それでね、その黒光りしてるのはなんでなんやろと思って、上を見上げますとですね、星がキラキラ光ってました。それを見てですね、思わず歌っちゃった曲です。お星さん。
お星さん、僕が死んでも光って、お星さん。
はい、週末イベント情報のコーナーです。はい、今回はですね、1点展覧会の情報をお伝えしたいと思います。今回は、大阪は、あれちょっと待ってくださいよ、急にこれはネットが繋がらなくなるという緊急事態が発生しましたが、大丈夫かね、言うてもネット社会ですからね何を言うとんねんって話ですけども、言うてもネット社会なんで、ネットが繋がらなかった私もこれ宣伝ができないと、いうことになってきますけども、おっとこれは、お、繋がりましたね、すいません。大阪はですね、中崎町にあります、ギャラリー、まあ、ブックカフェ的な、とこなんですけども、糸編という場所で、来週、明けた6月の18日の水曜日から6月の29日の日曜日まで行われる、黒瀬正隆、さんの、展覧会シンポジオンの、ご案内させていただきます。この方の、代表的な作品等はですね、この糸編さんのサイトに上がってるんですけども、まずちょっとここで、簡単な、この糸編さんの、スタッフですねによる、紹介文を読ませていただきたいと思います。今回糸編にて第123回目となる本展では関西を中心に活動する黒瀬正隆をご紹介いたします。ということでこれね、なかなか難しいことをたくさん書いてそうなんですけども、確かに奇妙だ。動物なのか人なのか、はたまたその中間に位置するものなのか、いずれにせよ、血の通いがあることは間違いがないと。現実世界の、不安を一切、合切、抱え込んだようなクロスの猫、かっこ生き物たちは、その重圧に耐えうる強さを感じる。だから私は彼の作品に惹かれたのであろう。書いてるように、これね、彼はね、よくわからないね、生き物を描く作家さんですね。本当に、めっちゃざっくりした言い方ですけども、これはね、見てもらわないと何とも言えないです。なんか動き出しそうなんだけども、存在として、どこに、その、いわゆる人間的な、とか、いわゆる普通の動物の形で言ったら、どこの部分にその、ね、どこが当てはまるのか、目があったりとか、口があったりとか、手があったりとかっていうような、考えを全く無効にしてしまうような独特の、まさにここに書いてるのように動物なのか人なのか、その中間に位置するっていうところがポイントなんですけども、そういった、ただ間違いなくそれは生きていると、生きていて私たちに何かを問いかけてるっていう感覚を、持たせる、そして色の使い方なども非常に独特で、面白い、作品をたくさん書かれている作家さんです。今回糸編さんで、この展覧会をされるということで、彼が、チッコワークのスタジオの方にですねチラシも持っていただいてですね持ってきていただいて、今回ちょっと宣伝をさせていただきました。この方、1978年生まれの、作家さんです。ぜひぜひ、今後、いろんなところで展覧会もされると思いますので、まずこの糸編さんの、黒瀬正隆さんのシンポジオンという展覧会ね、6月18日の水曜日から29日の日曜日までやってますんで、行っていただけたらと思います。はい、ということなんですけども、ここ、糸編なんですけども、これ、場所がですね、 中崎町の駅が、まあ、最も近いかと、思われます。もしくはこれ、まあ、いろんなとこ行けるんですけどね、もしくは天神橋筋6丁目からも、行けたりします。住所の方だけ、申し上げておきます。大阪市北区本庄西2丁目 14-18 富士ビル1階になっております。電話番号06-6292-2812 06-6292-2812 です。はい、という感じで、今回は、黒瀬正隆さんの展覧会シンポジオンの、情報を取り上げさせていただきました。はいはいはい、という感じでですね、今回も、木曜日、怒涛の勢いで、配信してまいりましたが、いかがだったでしょうか。また、来週もですね、アートボイスコラム、見届け、山田久美さんの見届け、そして、6月はやらずぶったくりの北岡秀樹さんによる、オーディオ作品、そして週末イベント情報、またやってまいりたいと思います。それではまた、来週お会いしましょう。チックワーク浅田渡でした。それではまた来週。